はい、風景づくり夏の学校の時間がやってきました。今日も私、ハトの方が番組の方を進めさせていただければと思っています。急に寒くなってきて、なかなかなんていうんですかね、なんか本当は先週ぐらいにこう、僕、トライアスロン趣味でやっててですね、沖縄の方に行く予定だったんですけれども、台風でレースがちょっと中止になってしまいまして、残念ながら行けなくなってしまって、毎年そのトライアスロンのレースが終わるまではですね、なんか自分の中ではどうしても、まあ10月ぐらい入っててもですね、まあ夏だみたいな、そういう意識があったりするんですけど、今年はなんかレースがちょっとなくなってしまったもんだから、まあなんだかなみたいな感じで、ちょっと季節の切り替わりが自分の中で効いていないみたいなところがあったりして、まあちょっと変な感じっていうんですかね。なんかまあ1年に1回ぐらい、なんて言うんだろうな、カルマ落としっていうんじゃないんですけど、こうものすごい暑 暑い日になんか燃焼し尽くすっていうか、なんか1年分あったこと全部忘れるぐらいこう泳いで、自転車こいで、まあすごい坂走って下って、ずっとまっすぐ行ってもずっと、まあトウモロコシ畑みたいなところをですね走って、なんかまあそういうことやるとこう、きれいさっぱりこう、また新しくなるっていうかな、なんかそういう感じがあったりして、僕はレースに参加するの好きなんですけど、街づくりなんかでも結構こう、スポーツをうまく使っていくみたいなことは最近いろいろやられててですね、まあ僕がよく行ってるこの伊是名っていうところも、まあちっちゃな沖縄の離島で、本島、まあ、那覇に着いてから車で、1時間か2時間ぐらいですかね、西の方に走って、運天港っていうところから船で、まあ、1、2時間さらに、行くと。で、離島なわけですが、そこも1年に1回だけですね、トライアスロンやって、まあ、それで観光振興をしている非常にちっちゃな島です。もちろんそのちっちゃな島なんで、信号もですね、子供の教育用に1個しかないんですよね 本当はなくてもいいんですけど、まあ信号が1個だけしかなくて、トウモロコシ工場っていうか、サトウキビの工場ですかね、あれがまあその島に1個だけあって、3ヶ月ぐらい働くと80万とか100万とか、それぐらい給料がもらえて、まあ、あとそれで暮らしていけるっていう1年間、なんか日本で一番こう安い値段でこう暮らしていけるところだっていうのですごい有名なんですけれども、まあ、そこで1年に1回だけ船でしか行けませんので、そのニューイゼナっていう、まあ、大きなフェリーがあるんですけど、それに、みんなから各地、日本全国からですね、集まった仲間が乗って島に集まって、まあ金曜日ぐらいからですね、民宿にこうみんな入るわけですよね。それでまあ1年に1回懐かしい仲間があって、やあやあやあやあやあやあみたいな感じで、こうまず初日はこう宴会から始まるわけですね。トライアスロンするんだけど、それでまあ調子はどうよとか、練習したよ、いやしてないよみたいな、こう三味線を弾くっていうのかな、なんかまあそういうような感じで始まって、でもなんかお互いこう練習してるとかしてないみたいな話ももちろんあるんだけど、まあ毎年毎年こう同じ宿でなんとなくこう知り合ってて、ああまた集まってきたなっていう感じ、なんて言うんですかね、なんか懐かしい感じがするっていうか、まあそれで次の日土曜日になって、自転車を輪行したり運んだりしてきてますので、整備して組み立ててですね、沖縄林業さんっていう、まあ、自転車屋さんが、まあ、自転車のメンテナンスしてくれるもんだから、そこに店に行って あちょっとチェーンが緩んでるから変えとくとか、まあ一回レース出たら変えた方が本当はいいんだよねとか、まあそんな話をですね、こういろいろしたりしながら、まあ自転車をこう直していくと。でそれでまあ一応島をですね、もう毎回来てるんで分かってるんだけど、まあ一周ぐるっとこう流しながら、いや今年も風がきついなとか、この坂大変だなとか、まあ仲間と言いながらこう走って、でそれでまあビーチに行って、練習すると、まあスイムですね。でウェットスーツっていうのがあるんですけれども、まあこれ着ると比較的こう泳ぎやすくなるっていうんですかね。あのまああのスイム、まあ海で泳ぐ時ってまあいろいろコツがあるんですけれども、長距離泳ぐ時っていうのはやっぱあまりこうまあ水流のこう抵抗を受けない方がいいので、足が素人の人っていうのは大体こう下がっちゃうことが多いんですよね。まあなんで、ウェットスーツ着てますと、まあ、足が比較的こうふーっと浮かび上がりやすいので、水の抵抗はない形で泳げますから、まあ距離が結構稼げるというのがあって、まあ、それを着てこう泳ぐと。でもちろん普段プールで練習してますので、まあ、2キロとか3キロとか場合によっては1日泳いで練習してるんですけど、まあそれだとまあ波がないところで当然泳いでますので泳ぎやすい。まあ海だと台風の後なんかだと結構荒れたりしてますので、なかなかこう大変なわけですが、まあブツブツこう、なんでこんな日に台風の後にやるんだよとかですね、まあなんか行ったりしながらこう練習して、まあその日終わって戻ってきて、まあちょっとみんなでまたぼーっとしながら、日曜日のレースが来るのを待っていると。まあ民宿ですので、みんな相部屋でこう畳の部屋でですね、まあぼーっと体休めたりして、まあちょっと涼しくなってくると外に出て、まあ夕日が綺麗ですからね、離島ですんで、まあそういうのを眺めたりしてぼんやりしたり、で晩飯とか昼飯っていうのはだいたいカーボパーティーって言ってですね、炭水化物取っとくんですね。でエネルギーに変わりやすいんで、まあみんなパスタとかあとソーキそばとか、まあそういうものを中心にして食べて、で次の日の朝レースがスタートすると。で早めに起きてみんなで行って、海に行って準備運動して、小学生の子供たちがボランティアで、なんていうんですかね、こう島中にエイドステーションっていうのがあるんですけど、まあドリンクをくれたり励ましてくれたりケアしてくれたりするところなんですが、まあ、そういう子どもたちが、まあ、腕にこうゼッケン番号ですね、365番ですよっていうのを書いてくれて、その番号でチェックしていくわけなんですけれども、まあ、それをこうつけて、島の浜からダウンとなると、まあ、大体9時ぐらいスタートですかね、泳ぎ始めると。まあ、大体その以前のレースは400人ぐらい出るもんだから、まあ、最初は押し合いへし合いで、まあ、僕そんなに速い方じゃないんでちょっとゆっくり見えてる感じなんだけど、やっぱりそういうこう体がバンバンバンって当たってこう激突しながらこう海の中突っ込んでいくので、アドレナリンがですねやっぱりすごいこうグーッと上がるんですよね。でまあそのアドレナリン上がったまんま海にこう飛び込んでって、最初やっぱりオーバーペースなんで500メートルぐらい泳ぐとですね、もうちょっとヒーヒーヒーちょっと言い始めたりとかするんですよね。で500ぐらい泳ぐと、まあ沖に出るとまあかなり出てますので、まあ非常に透明度が上がってきてですね、まあ綺麗になってくると。で下向いてるとこう熱帯魚がこう見えて、透明の海ですので足にピチピチこう熱帯魚が当たって、まあ前の選手がこうバタ足でやった泡がですねサイダーみたいな感じで目に入ってきて、まあ非常にこうそのあたりでちょっと我を忘れてたのがですね、まあ戻ってきて、ああイゼナにまた戻ってきたんだなみたいな、そういう感じになるんですよね。でそれでまあ大体2キロぐらい ですかね、まあ、最後あの潮流がありますので、まあ、時間あんまりオーバーするとですね、帰り岸に戻るときに離岸流が出てくるのでこう戻りにくくなるんですが、なんとか時間内にこなして、まあ、水門を終えると。でそこからトランジットっていって、まあ、自転車に乗り換えてですね、まあ、イゼランの場合だとミドル、まあ、ショート、ミドル、ロングっていうふうにトライアスロンレースがあるんですが、ショートっていうのはいわゆるオリンピックディスタンスで、1.5 キロのスイム、泳ぎと、バイクが40キロかな。で、ランが走りですね。これが10キロなんですが、イゼランの場合ちょうどミドルって言って、スイムが2キロ、バイク、自転車が、66キロ。走りが20キロっていうレースですね。で66キロですので、島を、一周がまあ、10キロちょいぐらいなんで、まあ、4周とちょっとこう走っていくというような形ですね。で当然こう坂があったり海沿いに出たりですので、まあ、それを繰り返し繰り返しこうずっと回っていくわけですが、割とあのバイクは結構得意なんで、まあどちらかというとこうちょっとスイム、まあスイムもまあまあそんな悪くはないんだけど、まあバイクで少しまあ挽回してですね、こう抜いていくような感じ、もちろん速い選手いるのでどんどん抜かれたりもするんですけど、まあそういう形でこうレースを続けていくと。でやっぱりバイクの時っていうのは結構時間が長いんですよね。3時間ぐらいですかね、結構あのレース漕いでますので、走ってる時にエイドステーションで、まあ、小学生とか中学生の子が何が欲しいですかって先にこう聞いてくれるわけですよね、叫んで。そうすると、まあ、アクエリアスとか、まあ、水とか言うとですね、水っていうふうにその子がエイドステーションに向かって叫んで、水を持ったあの男の子とか女の子とかが水ですとか言って、まあ、自転車のスピードに合わせて走ってですね、走りながら渡してくれるというようなことを、まあ、してくれると。なんかそういうのでこう、ああ島こうこう、ああ優しいなとか、ああなんとなくこう励まされたりとかして、まあ、レース基本的には一人で、まあ、みんなでこう競争してるわけなんだけど、基本的には一人でやってるもんですから、まあ、それにこう励まされたりしていくというようなプロセスがあるわけです。で最後にようやくですね、まあ、ヘロヘロしながらバイク の, あのトランジット乗り換えのところに来て、ようやくこう靴を履き替えて、水をザブッとかぶってですね、体冷やしてランに走っていくと。でランは1周10キロで島を2周するんですけど、まあこの辺りになると結構、まあ、僕も普段仕事やってるので、練習素人ランナーとか素人レーサーっていうのは、まあ、そんなに練習できてるわけじゃないし、まあ、真面目にやってる人ももちろんいるし、まあ、それぞれの1年の成果がやっぱりその1日に出るんだけど、どうしてもそこまでにガタが来てるところは痛くなってたりするんですよね。膝が痛かったりとか、まあ、あの足がちょっとひねってしまうとか、まあ、いろんなところ痛いところが出てきてて、まあ、だからそこだましだましこう走っていくと。でいきなり上り坂下り坂集落の中を抜けて、サトキビ畑の中抜けて風車が見えたり海辺に出て、まあ、そういうところをずっとこう走っていくわけですね。長いまっすぐな道があってですね、まあ、ちょっと嫌になったりもするんだけど、まあ、そこをこう足止めることなくとっとっとっとこう走っていくと。で最後に今夕方ぐらいにですね、ようやくゴールすると。で千葉れよとかね、あの地元の人が方言でこう道路に書いてたりしてくれてて、なんかそういうのに、まあ、すごい励まされたりしながら、まあ、ゴールするというのが、まあ、イゼナのトライアスロンの、まあ、感じで、終わった後みんなでですね打ち上げをするわけですね。で地元の人はうちのトライアスロンには4種目目があるさとか言って、まあ、あのみんなで楽しむと。でそういうのがですね、なんとなく、まあ、僕別にあの松山で生まれたんで、本籍今治なんで愛媛なんですけれども、 やっぱりなんかそういうふうに毎年毎年行ってるとですね、なんとなく以前のに対してこう愛着が湧いてくると。で、僕の友達なんかはなんかふるさと納税だったかな、なんかそういう制度を使ってですね、イゼナにこう税金を納めてたりするようになっちゃったりして、やっぱりなんか愛着がですね、毎年毎年同じように繰り返し繰り返し行ってると愛着が湧いてくる。それはまあなんか単純にそこに観光で訪れてる、まあ観光ですよね、まあレースといってもアマチュアレースですので、まあ、なんだけどやっぱりそこで民宿のおばさんが優しかったり、ちょっと一品つけてくれたりとか、それから地元の小学生の子がすごいしんどくて暑い中、何が欲しいですかって聞いてくれて走りながら追いかけて渡してくれたりとか、まあそれからなんかあの島を離れる時に、まあ、船で離れていくんだけどテープが貼られるってバーッと貼られてですね、で地元の子たちが海の中に飛び込んでバイバイみたいな感じで離れたりとか、まあ何とも言えないなんというかな、なんかそんなにこう強い関係性ってわけじゃないんだけど、やっぱ1年に1回だけ会えるみたいなところでこう地域と、まあ、自分がなんとなくつながってるな、自分がなんとなくこう1年に1回リセットできるなっていう、そういうまあ大事な場所だったりするわけです。だからもちろん今治でもですね、スポーツイベントをやったりとかバイクのレースをやったりとかするんですが、イベントっていうとどうしても一過性のものっていうふうに考えがちなんですが、繰り返すことでですね、そのイベントも違った意味を持ち始めるんじゃないかなということを思ったりするわけです。もちろんそのイベントはですね、その都度その都度で終わっていくわけですけれども、繰り返し訪れる人もいるわけですよね。松山の俳句甲子園なんかも参加した子が東大の僕の教え子とかでもいたりするんですけど、やっぱりすごく懐かしそうに俳句甲子園のことを喋ったり、あまた行きたいなとか言ったり、いつも気にしてるんですよね、結果とか。ああいうのを見るとやっぱり何かそのイベントであっても、そこでどういう、まあ、体験をしたのか、どれぐらい一生懸命その場所に準備して臨んだのかみたいなことがですね、体にこう残ってるっていうんですかね。なんか高校とか中学の頃部活やってた人だったら分かると思うんだけど、インターハイのこう最後の予選とかなんかすごい覚えてたりしますよね。まあどの人でも優勝しない限りはどっかで負けるんだけど、大体インターハイの予選とかいうのってまあ暑い時期ですから、まあなんか暑さとともに体が覚えてるっていうかな、なんか大体やっぱり思うようにいかない結果が最後は訪れたりするんだけど、まあそういうものと一緒に覚えてて、なんかそういう場所もやっぱりどっかで懐かしい思い出になってたりして、だからその観光って言ってしまうとパッと行ってパッと帰る、そういう消費的な観光っていうのはもちろんあるんですけれども、やっぱりそこに行くまでにどれぐらいの時間を費やして、どれぐらい準備して、どういう思いでその場所にまあ望んでるのか、そこでどういう人が自分のことをこう見てくれて応援してくれてケアしてくれて、そういうことが自身のその場所への愛着になんとなくうっすらとつながっていくんじゃないかなという気がしてなりません。まあ、というわけで、まあ、ちょっとトライアスロンに行けなかった話をダラダラとしてしまったんですが、今週ちょっと何してたかっていうと、行動モデル夏の学校っていうですね、またなんか夏の話で、すごいちょっと恐縮なんですけど、まあ、それたまたまですね、行動モデルっていうのは僕ちょっと専門にしている分野で、例えば都市計画とか交通計画とかで例えば広小路のところを、そうですね、車の車線数を削って歩行者空間にして、まあ、今花園町通りでやってるような花園テラスですかね、ああいう形でウッドデッキを入れたりとか、町でオープンカフェやりやすくするとか、まあ、そういうふうにしたら人がどれぐらい来るのかということを、まあ、シミュレーションで予測するモデルをですね、 あのうちの研究室ではいろいろ、まあ、僕とか学生さんがですね、まあ、時間使いながらいろいろ考えたりしてるわけですが、まあ、あるいはそういうことじゃなくてもこうカーシェアリングみたいなものありますよね。カーシェアリングだから車1台持つのはもったいないんで、まあ、みんなでシェアしますと。で車を自分が借りた時に時間通りに自分が返せば問題ないんだけど、ちょっと遅れると次の人トリップができなくなるわけですよね。移動ができなくなると。でそれ分かってるから、じゃあ僕は時間を守ろうとするとか守らないとか、まあ、そういうことをあの個人の行動のデータを使ってこう予測するんですけれども、まあ、それをですね、あの全国の、まあ、13、4校ですかねの大学の大学院生の皆さんが集まって一緒にまあ勉強しますという夏の学校っていうのをやってたんですが、まあ、それでハリー・ティマーマンというオランダの、まあ、友人の研究者が来て、まあ、いろんなあの海外の動向とかですね、そういうのを発表してくれてたんですが、なんかいろいろこう昼飯食いながら彼と、まあ、話してたんですけれども、やっぱりヨーロッパの方でもですね、まあ、いろんな形の新しい都市計画とか交通サービスみたいなものが生まれてきているそうです。都市計画的には街のですね、空間を、まあ、あの歩きに変えていくような、歩きのための空間に変えていくようなさ、あの空間の改変、それからさっきそのカーシェアリングということを言ったんですが、まあ、街にですね100台とか300台とか規模で電気自動車を入れて、まあ、それをみんなで共有すると、パブリックトランスポートのようにして使うというような施策が行われているというような話をしていました。で、あと、まあ、そういう行動モデルをですね使って、ちょっと話が出てたのは、神戸でですね、まあ、大丸の前のところですね、まあ、三宮ではなくて元町の前の小池筋っていうところがあるんですが、ここのところを歩行者専用空間にしようという話をしていて、でそこのところを、まあ、少しシミュレーションしてみる。シミュレーションっていうのは歩行者専用空間にすると人の動きがどうなるのかと。で今までは信号交差点だったから、東と西を行き来がちょっと少なかった、分断されてたのがもっと回遊性が増すんじゃないか、こういうことを、まあ、行動モデルを使ってですねシミュレーションして、まあ、そういうことをやるとどれぐらいの効果があるのかみたいなことをちゃんと分析しなきゃいけないっていうふうにですね、まあ、地元の方からちょっと言われてしまって、それまではですねどっちかというともう片方の、まあ、何人かでやってるんですが、地元の商店会の人がいいから、途中までその人も反対だったんですが、だんだん海外の事例とか紹介していくと、いやもっと歩行者空間にした方が地価も上がるしお客も減るからやれやれみたいな感じになってきてて、イケイケどんどんの人が多かった、だんだん増えてきてたんですよね。で彼らはどっちかというとそのデザインをちゃんとしたものにしろっていうような話をしてたんですが、今週ですね神戸に行ってきた感じだと、まあさっきシミュレーションの話したんですが、もっとちゃんとシミュレーションしろと。だからそこを歩行者専用空間にすることで道が混むとか混まないとかっていうのをちゃんと測れとか、まあ規制ですね、一方通行とかそういうのをちゃんとして歩行者が歩きやすい空間を作る、あるいは中の焦点をどういう構成にするのかとか、プログラムをどうするみたいなことをもっとちゃんとやれっていうことをすごく言われている方がいました。だから結構細かなことをですね、やっぱり自分の日々の暮らしに関わってきますので、ちゃんとチェックしてほしいという人は、そういうまあ数理的なシミュレーションを使って交通調査の結果をもとにしてちゃんとやってほしいと言いますし、なんなくとりあえずやってみて考えようよっていう人はですね、まあ社会実験とりあえずやりましょうみたいなことを言っていくんですね。だからこういうなんか2つのですね人がいて、まあそれぞれまあ忌憚なくですね積極的に議論し合うっていうのは結構珍しくて、まあ、2人ともですね結構やる気なんですよね。要はだからいろいろこう議論はあるし、なんかその2人実はあの仲がまあどうなんだとかいろいろあるんですけれども、やっぱりこうなんかやってこうよと、やってくんだけどこういうことをちゃんとしたらいいんじゃないかってことに関して具体的な意見が出るのがですね、 まあ、神戸の結構強みで、まあ、今治なんかでも何かそういう社会実験通じて町を変えていこうよという時には、そういう違う意見なんだけれども、やっぱりポジティブにちゃんとお互いこう腹を割ってですね話していくと、まあ、そこに専門家がデザインだったり、それからまあシミュレーションだったりしたものをどう重ねていくかといったようなことが大事ではないかなという気がしました。というわけで今日はなんか、スポーツの話をしてしまったんですが、というようなことで、風景作りな夏の学校をお送りさせていただきました。